したいけど夢さ幻さ摩天楼に火が灯る。
ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、イチオシグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー TYT 77.6 FM ドラム CD 77.6。
神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたします。
はい、1月30日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションにも取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。はい、ですが今日はマヤ歴を学ぶ時間でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。 E メールの宛先です。 E メールの宛先は
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。どんなことでも構いませんので、近況報告、おすすめ情報、そしてマヤ歴のことですね。はい、お待ちしております。ですね、レディオ TYT のホームページは 776FM と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザーのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。さあ、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージをお待ちしております。
はい、ちょっと今日もすみません、機器の調子が悪くて、ね、ごめんなさい、はい、申し訳ございません。さあ、来週じゃない、先週は皆様どのようにねお過ごしになったでしょうか。
はい、
はい、まこちゃんいかがでしたか先週は。
私はですね、26日金曜日と28日日曜日2回ライブを、どちらもですね南区にありますすみかモダンタイムさんでやらせていただきました。もう2月も続々とライブの予定が入ってまして、
おお
、はい、ちょっとなんていうんですか、バランスですかちょっと出過ぎもちょっと飽きられるかなみたいなところも考えながらやっていこうと思ってます。
いえいえいえいえ、はい、はい、私はですね、
はい、
先週はちょっと寝込んでしまいまして、
あ、
インフルエン病院には行ってないんですけど、
はい、
インフルエンザではないとは思うんですけどね
病院行かないと分かんないですからね。
でワクチン打ってるので、
はい、
熱は37度くら
い
までしか上がらなかったんです、
はい、
ただ私はあの平熱が35度の前半なんですよ。
あ、結構低め
なんですよね。ですから37だと少しちょっときついんですけど、
はい、
とにかく咳と鼻水がひどかくて、
はい、
で体がだるくて、
はい、
で3日寝込んでですね、で日曜日に新年会がありまして、うん、あの日中交流の会という、はい、そういう会に私会員で所属しておりまして、要するに中国の方、
はい、
札幌にいらっしゃる中国で、から来て日本に在留している方の、
はい、
そういう日中交流の会っていう会の総会と、
はい、
新年会がございました。でお昼からなんですけどもね、
はい、
じゃあの中華料理屋さんで、はい、開催されたんですが、もうすごいんですよ中国の方って
何が、
お酒が強くて、
あ、強いんですね。
特に私の印象では、
はい、
男性よりも、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど女性の方が
、
なんかこう強いんじゃないかなって、うん、
中国の方はそうなんですね、
はい、あの中国ではビールはジュースですっていう方も中にはいましたから
いや違いますけどね、
ジュースではない、酔いますよね、いや、うん、酔うけどジュースのように飲みますと。
あ、なるほど、
すごいんです。
へ、はい、え、じゃあ主に何を飲むんですか、アルコールって言ったら。
あ、それがですね、
はい、
ですから鬼酒と書いた、なんて言うんだろう、もうとにかく度数の高いお酒、
焼酎日本酒日本酒じゃないですよね、
中国酒なんでしょ
中国酒、あ、なるほど、
うん、鬼酒って書いてあるんだもん。
あ、中国のお酒なんですかね。
はい、はいはい、大変ね、お世話になりまして、もしね、はい、ラジオのお聞きの皆様も中国の方と交流したい、中国に興味があるっていう方はね、日中交流の会っていう、確かブログかフェイスブックがあるはずですので、そちらの方で問い合わせしてみてください。毎月ね、茶話会、要するにお茶飲みながらこういろいろ交流する機会が結構ありますので、
はい、
ぜひね、はい、交流したい方はお問い合わせしていただければと思います。日中交流の会です。
はい、
はい、さあ今日はマヤ暦の勉強の回でございますので、早速、
はい、楽しみ、
先生をご紹介させていただきたいと思います。
はい、
マヤ暦コンサルタント、
はい、
山崎美和子さんです。
はい、よろしくお願いします。
自己
紹介の方一つよろしくお願いします。
はいはい、 マヤ歴コンサルタントをさせていただいてます山崎美和子です。美和ということで活動もさせていただいてます。じゃあちょっとお話もしていいんでしょうか。
はいどうぞ、はい、
マヤ歴あのお二人は全く知らないということだったので その方にも分かるようにお話できたらと思うんですけれども、マヤ歴というのは暦ですね。マヤ文明の時に、古代マヤ文明の時マヤ人によって作られたカレンダーになります。あの時代中南米のとこメキシコガテマラユカタン半島の地域で発祥した文明になるんですけれども、あの時代っていうのは何もない時代に、天体の動きを見て正確な暦を作ってたんですね。マヤの人たちはもう天才的にもう天文学数学に優れた才能を持っていまして、今と寸分変わらぬ、太陽暦なども作っていましたし、365日の暦も作っていましたし、用途に合わせて17種類19種類とも言われる複数の暦を作ってたんですね。で今私たちが使わせていただいているのがその中の一つで260日サイクルの暦を使ってます。これがあの神官が用いてたというエネルギーを読み取る暦なんですけれども、神事儀式の時とか予言の時などに、使っていた暦とも言われます。で私たち今のちょっとご生年月日を伺って、その人がどんなものを持っているか、才能とか能力とかそういった資質、本来の持っているものがどのようなものがあるかっていうのを見させていただいて、そちらを生かしていただく方向というのでお伝えをさせていただいてます。使命なども分かったり、今がどんな時なのかその時期っていうのも分かるので、やはりぴったりなこと、その時期に合ったことをするとやはり物事スルスルって通りますよね。なので今あの自分がどんなものを持っているのか、そして今がどんな時なのか、そういったことを分かっていくとやはりより良い生活につながっていくんではないかなと思います。はい、
すごい、そんなとこまで分かっちゃうんですね。
分かりますよでやはりあの少しこう最初マヤ歴って吉凶はないんですね。実は占いのようにとらわれているんですけれども、はい、あなたは何々持ってるっていう決めつけではなくて、やはりその人の持ってる資質、自分の中でいろんなものを自分に向き合うきっかけを作っていただいて、いろんな気づきとともにあのより良い自分の本来の生き方っていうようにこう進んでいただけたらと思ってます。
なるほどです、はい、吉凶じゃないんですね。
そうですね、やはり意味あっていろんなことが自分の成長のために起こってますので、うん、その気づきの一つになっていただければと。それにただどういった形で向かい合っていけばいいか、うん、そういったものもちゃんと解決策も用意されてますので、はい、ぜひあのこういったマヤ歴に触れていただいて、流れをつかんでいただけたらなとは思います。
はい、
はいはい、どうもまこちゃん。
いやなんかちょっとあの占い的な要素があるのかな、要素というか占いみたいな感じなのかなと思ったら、ね、うん、やっぱ自分の良さだったり、
そうです、ね、
何が向いてるとかそういう感じなんですかね。
そうですね、なんかとかく今人と比較しがちじゃないですか。
あ、確かに、
ね、人がこうやってついそれによって劣等感とか優越感、その人より優れていたらちょっと優越感に浸ってみたり、ね、ダメだったら劣等感になってちょっと卑下してしまったり、うん、本来やはりそれぞれの持ってる持ち味ってある、持ち前ってあるので、それを知って生かしていただけたらなと思います。だから本来もうそれぞれ違う、うん、違いを知って認めるっていうのがマヤ歴、あの神川先生もね言ってた因果ケチ、そこなんですよね。あなたはもう一人の私っていうことで、もう写し鏡のようなもの、根底のつながりを知る、はい、違いを知って、うん、つながり根底ではつながっているのよっていうのを知っていただくものがマヤ歴になります。
なるほどですね、はい、いやちょっと勉強になります
はい、勉強になりますね。
いや全然知らなかったです。
はい、それでは続きはね一曲聴いていただいてから、はい、はい、もうあっという間ですからね、もう真剣に聞かなきゃいけないのに、私ちょっとすいません、はい、真剣にね勉強させていただきたいと思います。それでは一曲お聞きいただいてですね、 1曲目はですね、美和先生からのリクエストでよろしいですね、
は
い、
紅白でもね、はいはい、歌われた曲にはなるんですけど、
はい、竹原ピストルのよう、そこの若いのでしたっけ
そ
んな感じですよね、
はい、私も詳しくはないんですけど聞いてすごく
竹原ピストル
感銘したんで、はい、ぜひ聞いてください。
書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時20分を回りました。 周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図をお送りしております。 お相手は歌う行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、メッセージお待ちしております。 メールアドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。さあ、
はい、
美和先生の前歴とは何ぞや。はい、
はい、
続きお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、は
い、
ちょっとせっかくですから、
はい、
ちょっと今の時間で見させていただいた、
はい、
まこちゃんやあと、はい、神川先生など、
はい、
どんなものを持っているかっていうのを伝えさせていただいて聞けたらと思います。全然プライベートなプライバシーまでは
言いませんので、いやもうはっきり言ってください。
さらっとですけれども、まずマヤ歴が暦になっていて、それぞれ潜在意識、顕在意識、音、あと銀河の音、はい、神様の紋章で20の紋章があるんですね。それと銀河の音という1から13の音がある。その3潜在意識、顕在意識で神様どれとどれを持ってて、あと音が何を持っているか、その3つの組み合わせで、はい、先ほど言った才能、能力とか役割とかそういったものが分かるんですけれども、
はい、
まこちゃんは、
はい、
129というキムタクとかデヴィ夫人もいるんですけれども、
いやすごいもう嬉しい。
ちょうどど真ん中なんですよね、マヤのこの260日の中のど真ん中、
はい、
もうこれ何が起こるかわからないっていう、
はい、
もう人知を超えた領域に、マヤでは言ってここにいる4つの人はちょっと神がかり的なことも起こりやすい、だから自分が何に意識を向けていくか、
はい、
だから集中するとミラクルがすごく起こりやすいんですね。だから自分が何を求めているのかっていうのをしっかりと明確にしていけばいくほど、
はい、
そっちの方にどんどん誘導されるような出来事があるんですね、
はい、
なので、紋章で言うと赤い月の白い鏡、音が銀河の音が12というものを持っていて、とても芸術にも長けてますし、自分はなんかねすごく赤い月って使命に、
はい、
ちょっと使命をこう求めるところがあるんですね、自分は何のためにこう生きているんだろうとか意味とか、それにこう連動した時、つながった時にすごく邁進していく、突き進んでいくっていうものがあるんですね、だからそういう何か見つかった時に突き進んでいくものがもうまっしぐらに行く自分がいるので、容易には動かない、ちょっと頑固さもあったりするんですよね。
なるほど
だけれどもまた信念とか使命というものにすごく意識がいくので、そこに行った時にはすごく自分の魂の喜びになっていくんじゃないかなと思います。で白い鏡っていうのがすごく巫女さんや、はい、ちょっと天使風なクールビューティーな方が多いので、もうまさしくまこちゃんスーッとした、ね、巫女さん風な感じかなと思うんですけれども、
はい、
枠をどんどん取ってくださいっていう逆境っていうものが自分の中でちょっとふっと逆境に思えるなって時は、
はい、
自分の中にまだまだ枠があるんだなと思ってください。
枠
があんまり常識とか、はい、定義付けとか男とはこうあるべきとか仕事とはこうあるべきとか、
はい、
そういうものを取っ払って、
はい、
いろんなこう可能性、
うん、
広げていかれるといいかなという常識を逸脱していけばいいかな、それで、今年の年回りというかお誕生日で切り替わるんですけれども、
はい、
まだお誕生日じゃないのでそれまでに、はい、ただすごく形になってきたんじゃないかなと思います。昨年の7月いいですかね、
はい、
月までは7月まで7月から今年の7月っていうのはもう形になっていく、はい、ワクワクしてくることがすごく多かったんじゃないかなと思います。このラジオも始めたのもそうですかね、
はい、そうですね、もうまあ、去年の、まあ、誕生日ちょっと前なんですけど、
はい、
まあ、脱サラしまして、
あそうですか、
そうなんですよ、今個人で
復帰してね、とってもね形自分が思うよりもすごく形になっていく時にもなるのでね、
うん、
ワクワクしながら行かれるといいかなと思います、
はい、
でコットの今年のお誕生日からある種新しい流れが始まりますので、はい、自分の中でちょっとこう焦点を絞っていくといい、無駄なものとか何かこう、うん、なくして、
はい、
閉塞感を打破する形でこうちょっと断捨離風な感じもあるかな、 で絞って絞って本当の本物を残していく時になりますので、はい、そこから一気に流れが変わってくるので、はい、自分のまた本来したいものはっていうことにどんどん集中していかれればいいかなと思います。今とにかくマヤで言うとマヤって黄赤の時代白の時代青の時代黄色の時代って言って、うんはい、人生の中でも13年ごとに大きく根底のカラーが変わる時代があるんですね、13年ごとに、はい、1日1日ごとでも気象転結って変化は常にあるんですけれども大きなベースがカラーが変わるのがあります、はい、赤はまあ色と同じでこう勢いがある社会に飛び出していく応援されやすいっていう時でもあるんですけど白は反対に内面を見つめ直すお勉強のいい神事の時代とも言います。で黄色は変化変容で黄色が、まあ受け取りの実りの黄色でもあるんですけれども何を受け取ったかただそこで終わりではなく赤また出ていく時が来るのでそれに備えて自分のスキルとか、はい、あと土壌とかねとそういう場所とか環境を整えていく理想への自分への基盤作りの時代なんですね。そのまこちゃんは黄色の10年目っていうのであと少しで赤にどんどん近づいてもう社会にどんどん出ていく時が来るので、はい、それまでに今10年目なんですね、
はい、
で11で最後の年13年目ってギフトをもらうときどの時代でもなので楽しみに自分の未来像をこうちょっと描きながらこういった自分になりたいなって集中すればね本当神がかり的なことがどんどん起きてくるのでいい思いで周りの人をこう楽しませるとか喜ばせる、はい、自分の好きなことで喜んでもらえるってい こうスタンスでいかれると応援される方なので、
はい、
頑張ってみてください。だから飛び出す赤が3年後に来ますので、はい、今ちょうどそういった基盤を自分の輝く未来の基盤作りをしていると思ってください、
はい、
準備をしておいてください
、ありがとうございます、はい、元気出た
そうですね準備でね、はい、
元気出た俺も元気欲しいはい
はい、そういうことでした、
はい、まずありがとうございます、はい、もう一曲、おかけしてですねまた引き続き、はいよろしくお願いいたします。
はい、
はい次の曲はご紹介いただければ美和先生から
はい、ダニエル・パウダーのバッドデイですね。はい、Where is the moment when needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. A town where your blue skies fade to gray. A town where your passion's gone away. And I don't need no care or none. You stand in the light just to hit a new low. You're faking a smile. Been way offline, you fall into peace.
you kick up the leaves and the magic is lost. Cause you had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work on a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? Oh, one more time, you had a bad day, you had a bad day. Had a bad day. Had a bad day.
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
はい、時刻は2時33分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史と、
アシスタントの金山真子です。番組最後までお付き合いください。
はい、さあ、真子ちゃんが、
はい、
ね、なんてこれはなんていう、こう占ってもらったっていう表現でいいんですかね、宮先生。
いや、なんかそんな感覚はしなかったですね。
な、
占ってもらってるっていう感覚じゃなかったです。なんか本当にそのこれからの自分どうやっていけばいいかなみたいなのの道しるべみたいな感じのを教えて。
よく道しるべとはマヤ歴は呼べるんですね。人生の羅針盤とか道しるべって言われるので、はい、
そんな感じ。
はい、そして中で自分でこう聞いて何に気づくか、自分がきっとそこにこう何か気づくとき、それがこう自分のまた道しるべになっていくかと思うので、話をしながら自分で気づいていくのがマヤ歴なんですね。自分こう学べば学ぶほどマヤ歴って自分でこう選択していく、だから何かに依存するのではなくし、卑怯もない、自分の中で気づいていくとか、そういう選択していくっていうことができるように、自分の直感とともになっていくのもマヤ歴になっていく、マヤ歴になります。はい、
ああ、そう、もうまさにその中に道しるべ
ですからね。私のようにもう心が病んでいて、はい、でとにかくどなたかに話を聞いてほしいだとか、
はい、 そうですね、
そういう時でも美和先生のところに行くと、
はい、
まあ、いろいろお話を聞いていただいて、で、今ね、まこちゃんがお聞きになったようなお話をしていただけると、はい、いうところでよろしいでしょうか。
そうですね、やはり、はい、いろんな大変なことも皆さんおありかと思うんですけれども、その中でもやはり恵まれてるとか、感謝できるようなことって、ね、必ずあるはずですので、どうしても自分がその中にいると見えないこともふと違う人から客観的に見ると、あ、こういうこともあるよねということで、解決策がそこから紐解かれたりもしますんでね、ぜひ来ていただけたらと思います。
はい、
はい、
それで私はどうでしょうか、美和先生。は
い、そうですね、神川先生今ね、はいはい、神川先生は青いわし、青いわし、
はい、
で青いわし、青いわし、潜在意識も健在意識も青いわしなんですね。
はい、
一番の人っていうのが上と下、その健在潜在が一緒の方だから、まさしく青いわしっていう紋章そのもの をこうそれが強調された金番号になるんですけど、はい、235といって
金番号235、
はい、260の中で皆さんそれぞれ金番号があります、はい、まこちゃんは129番、はい、神川先生は235番ということで青い和紙、はい、実はこの235って私の娘と同じ金番号でご縁が深い、かなりちょっとご縁深いかなと思って、はい、縁深い方になるんですけれども、
その番号が一致すると、
そうです、
縁がっていう、
あのこの番号自体が私のこの106っていう番号を私は持ってるんですけれども、それと関係性がすごく深いんです。だからマヤ歴っていうのはご自分のことも分かりますし、周りにいる人、気になる人が何を持ってるかで、自分にとってこうお友達みたいにこう気軽に話せるような横並びの関係なのか、それともまああの前世からのつながりを感じる、また今世でちょっと目覚めさせてくれるような相手なのか、うん、あと反対の相手、ちょっと見方が違う相手っていうのも、うん、いろいろあの関係性が分かるんですね、うんうんうん、でその中であの神川先生と私は全部を持っている関係性の中で三重の関係を持っているっていう、すごいちょっとね込み入ってますうちの娘もすごく込み入ってて、はいはい、複雑なんですけれども
私と湯川先生は込み入ってるわけです
か、はい、そうですね、なんか類似でお友達でのようでもあり、前世からのつながりもあり、また逆の視点も持っているっていう、はい、いろんな場面場面があるので、すごくこうちょっとシンパシーを感じるような、そういう人に会うとなんかやっぱり縁がある方にはなります。すべて縁なんですけれども、その中にこうフィット感というか、うん、学び大きいのもまたこういった縁深い人、それによって自分もまた次のものとかね、ステージにこう上げさせてくれるような人にもなったりもしますので、よろしくお願いいたします、
すごい、
やっぱりこれ、うん、縁があるということはこれからずっとねお付き合いもきっとあるでしょうし、
またなんか一緒にお話をしていることによって自分が何かこう気づきやすくなったり、違うところでも、はい、なったりもしますんでね、そういったご縁があるちょっと番号でしたね。すごい。とてもあの神川先生のこのタイトルですね、未来地図っていうのも、青い和紙のキーワードがあの先を見通す目とか先見性とかビジョンっていう、とってもテーマを持って青い和紙ってヒュッて飛んでいくものはあるんですね。だからテーマがなければフラフラした燃費の悪い和紙とも言われるしなので、このテーマを見つけて飛び立っていくという意味で、とてもあのご自分の無意識の中でそういった決められているかと思うんですけれども、タイトルがぴったりの方かなと、ぴったりなものかなと思いました。
すごい、
まあ、でもこの未来地図タイトルつけていただいたのは局長なんですけどね
じゃあ局長が見てたのかもね、ね、だけど自分でそこに来てフィットしてやってるっていうのはとても縁があってきてますのでね、すべてね、うん、タイトルがあった中でお仕事ができているっていうことですね。
あ、はい、そうか、したら局長丸さんと私も縁が、やっぱもちろんね縁があってねもうなぜか知らず知らずにこういう形になってましたからね。
じゃあちょっとね、丸さんも見ながら今度ね、どういった関係なのかも、
そうです
、ね、後に、はいはい、お知らせしたいと思います。
込み入ってるかもしれない、
込み入ってるかもしれない、
まあ、私がたまに伺うあのカフェでオープンマイクがありましてね、はい、でそこで就活ソングを歌わせていただくんです、
はい、
でそこにたまに お客様といいましょうか、お世話になってるんでしょうね、そのオーナーがですね、はい、伊藤先生でしたっけ、インダキチ先生っていう先生がいらして、はい、マヤ歴のですね、はい、でその方から聞いたお言葉が、
はい、
絶対反対金っていう言葉だったんです、うん、絶対反対金ですね、金、ね、
関係性の中であの絶対反対金に当たる方もいるんですね、うん、2つ紋章があって、うん、そのどちらもこう2つとも反対の方っていて、そこのただの反対金じゃなくて絶対反対金っていうのもあるんです。まれになかなか合わないんですけれども、でも神川先生会われたということで、その方に、
あ、いえ私ではなくてそのカフェのオーナーが あのその絶対反対金の方、
はい、
にまあどうなんでしょう、なんかやっぱり縁があるよっていうお話をされたんでないでしょうかね。そういう話を聞いたオーナーは、
はい、
やはりそういう、いやその方かどうかわからないでこうあの会うわけじゃないですか、
はい、
そしたらその印良木先生がね絶対反対金の方なんかね、じゃとにかくちょっと表現がね私適切かどうかちょっとあれですけど、絶対反対金の方が現れるよって言ったらなんかもしかしたらっていうような方が現れて、それであなたはCD を出しなさいと、歌を歌いなさいとって言われて、でもう3ヶ月後には CD デビューというか CD を発売したっていう、そういう絶対反対金の方が現れたというお話をされていた。なんか要するに私たち100、ま、なんか視界っていうんですかね、180度見てるらしいんです。で後ろの100、要は360度ではなくてこう180度を見てて、絶対反対金の方っていうのはその後ろ180度をこう見られている方であるということで、三輪先生、
はい、
よろしいんでしょうか。
そうですね、私たちがこう伝えてるのが地球の裏側の人、あのただの反対金の人は背中合わせの人って言って、またそれこそ180度後ろを見てる方になるんですけれども、絶対反対金って本当に姿すらわからない地球の裏側の人と言われていて、だから出会った時にはあのもう音っていうものが合うのでリズムがあって、最初はこう合うような気がするんですけど、会えば会うほど分からなくなる相手とも言われてるんですね。だけどそこからやはりただ会わないっていうことではなくて、やっぱり学び大きい人なんですね。自分と違うものを持ってるから、究極 の、 あの愛すべき対象とも言われてる、その人が愛せたらもう全部愛せるってぐらい。で究極の学びの相手ですし、その人に合ったタイミングっていうのも意味があって、リセット再スタートの時とも言われるんですね、はい、なので神川先生がもしその方で会ったんですかね、実際に。
いやですから私が聞いたのはその
CD を出しなさいって言ったのは、
カフェのオーナーの方が、
はい、
印良木先生にそういうこと言われて、そういう方が現れて、
はい、
あれはあれよっていう間に今があるっていう、
はい、CD を出したのもその人がきっかけですか。
そうなんです、はい、もう作詞作曲するから結構有名な方でね、
はい、
あなたは歌を歌いなさいっていう形で、うん、そういう CD 発売っていう形になったっていうお話を、要するにカフェに行った時にそのオーナーと印良木先生から聞いたんですよね、私が。
あ、そしたらその方が絶対反対金だったんだよということを後で知ったということだったんですね、なのでこう会うっていうこのタイミングっていうのもすごく意味があって、本来の自分に戻させてくれたのかもしれませんね、
いやすごい、
なんで神川先生はそういう歌を、はい、就活ソングや歌うきっかけってあったんですか、したかったっていうのは。
もともととにかく音楽はまず好きであるっていうことがまあありましたね、はい、それで仕事がやはりご高齢者の支援っていうこともありますね、で講演もさせて、就活の講演もさせていただいたり、はい、ご高齢者のご支援ですが、とにかく最初から最後まで、はい、身元保証人、後見人、はい、亡くなった後の葬儀だとか全てをやるようなお仕事をさせていただくにあたって、でエンディングの音等とかも制作してですね、そしてラジオでも発信するようになった。あとはなんだと、あ、音楽忘れてたと少しでもやはり就活の重要性、必要性を、とにかく就活っていうことを知ってもらうためにはどうすればいいかっていうことを考えたときに、あ、歌歌いましょうと、
はい、
ワードはいっぱい出てくるから、はい、
いいですね、ワード、直感の方なんですよね、青い鷲って。なんでどんどん自分の心の状態を良くしてたら、インスピレーションがいっぱい降り注いでくる、
羨ましい。
で状態が良くないとちょっと見える、いろんなものが見えるんですけれども、はい、そうすると人の悪いところも見えちゃったりするので、心のモチベーションを
大事で持
って大事ですねお体も心も大事、ちょっといろんなすごく素敵なものがどんどん降り注いだったり、直感力が
なかなか絶対反対金の方が現れなくてですね、私にそのサポートしていただけるようなね。
あ、でもサポートとはまた絶対反対金は違うので、ま、ね、全く、はい、あのそこのターニングポイントでこうまたこう流れを変える方だっただけ、うん、っていうことなので、はい、応援するっていうのもあるんです、違うので、紋章で応援してくれる人とか、鏡の向こうに会えるとまたいいかもしれませんね。
でもそういう本当のきっかけは確か丸の時間か、そういう番組で、はい、あの童話を曲にして CD にした方ですね、はい、いろんな童話があってそれをこう歌で表現して、うん、この童話ってこういう童話 なんだよっていうような CD を出された方がゲストに来られたのを私聞いてたんです、はい、あ、就活もじゃあ分かりやすいように、う、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど曲にしてで聞いていただければ就活の種の字ぐらいは分かっていただけるかなっていうのもきっかけの一つですね、そういえば、
はい、そしたらまたその方も何かあったかもしれません
ね。そう、そのゲストの方ね、童話のね、うん、CD 出された方 ね、
だからね、楽しんで、ね、納得がいくんですね、今までの経過やこれから会う方っていうのも、うん、あ、こういうことをしてくって、あ、だからだったんだっていう納得ができたりあとその方に対するやっぱり違いを認めて迎え方ができる、だから丸×は全くその関係性でもないんですね、それぞれ役割が違うだけなので、はい、どういったものを持ってるのかなということを認めながら付き合っていくと、はい、本当に人間関係もスムーズにいきます、うん、本当に悩みって人間関係がほとんどですよ ね、
そうですね、
なのでいろんな意味でこう自分を知って相手を知ってるといろんなことが認められたり許せたりしますの で、うん、で客観的に見れますのでね、はい、なのでぜひあのマヤ歴皆さん学んでいくとスムーズに、ね、いけるんじゃないかなと思いますけれどもね、
いや楽しいですね、
楽しいですよ、うん、本当皆さんで話して あの人こんなの持ってるんだとかね今出てる芸能界の人でも、あ、だからこういうことになったんだとか流れがね、やっぱり大きなものが分かりますのでね、はい、
はい、ありがとうございます。もう一曲挟みまして、はい、引き続きよろしくお願いいたします、はい、メッセージお待ちしております。 e-mail アドレスは
未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク776.fm までメッセージお待ちしております。
はい、メッセージお待ちしております。それではお聞きください、浜田マリーハート&ソウル。
行政書士神川法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
あなたのところへ届けたい歌
時刻は2時51分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は行政書士の神川雅史と
アシスタントの金山真子です。
そして今日のゲストさんが、はい、
マヤ暦の美和です。
はい、美和先生にお越しいただいております。美和先生の、はい、イベントか、はい、告知の方、はい、
はい、明日ですね、
明日、
はいはい、地下方向空間赤レンガ横で、
10時から6時までおりますので、はい、ぜひいらっしゃってください。イベントの時はマヤ暦と手相で見させていただいて15分1500円でしてますので、お気軽にマヤ暦っていうものはどんなものかちょっと知るきっかけにいいんじゃないかと思います。明日が地下方でよろしいですか。まだ、
はい、どうぞ、はい、大丈夫ですよ。
2月の3日節分の日はサンプラザですね、北24条のサンプラザ札幌の方でふれあい広場、1階のふれあい広場で10時半から4時半までマヤ暦と手相で出ています。あと厚別区の方ぜひいらっしゃっていただきたいのが、はい、2月の23日2月の24日金曜日と土曜日ですね、はい、この日は10時から最初の23日が7時19時までと2月の24日は6時まで、こちらでも幸せフェスタというものを行ってます。あ、場所を言ってませんでしたね。場所がキャポ大谷地2階特設会場ということで東西線大谷地駅直結の場所になります。はい、ですので厚別区の方など来やすいんじゃないかと思いますので、こちらにも出店しておりますのでぜひいらっしゃっていただけたらと思います。
はい、はい、まず明日ですね。明日地下方なんですね。
はい、赤レンガの横にいますので、
はい、はい、赤レンガの横ですね。何時からでしたっけ。
10時から6時になります。
10時から6時ですね、はい、そして2月3日は、札幌サンプラザですね、はい、10時半から16時半、はい、こちらの方は入場無料ですね、はい、地下方も全て入場無料で、はい、そして2月の23、24ですね、はい、
はい、こちらは
キャポ大谷地、はい、2階特設会場ですね、はい、東西線大谷地、駅直結ですね、
はい、そうですね、いろんな手作りする方とか、はい、マッサージをする方とか、ね、はい、サンプラザやこういった大谷地のイベントの時には雑貨なども出てますので、はい、いろんなものを楽しんでいただけたらと思います。
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。そろそろお別れのお時間になってまいりまして、はい、はい、あとはございませんか皆様。
いや、早かったですね。
早かったですね。
はい、
ね、はい、私は特にとにかく先週寝込んでたので今週は仕事を頑張る、はい、
はい、
で頑張りましょう。
ライブはちょっと来週までありませんので私の場合はですね、はいはい、ちょっと時間があれば曲作りの方もねやっていこうと思っておりまして、まこちゃんはもうはい、モダンタイム
ですか。あ、そうですね、2月3日ちょうど私もです、ね、夜から、20時からなのでこの、サンプラザのイベント終わってから、はい、南区住みから来ても全然間に合いますので、はいはい、はしごしていただいたら一番いいのかなと思います。
はい、わかりました。
同じ南北線で、
はい、南北線なんでもう余裕だと思いますよ、
はいはい、それでは最後の、ね、曲をお聴きいただきながらお別れしましょう。
はい、
昔愛して あの人なの。
番組終了のお時間となりました。最後はまこちゃん、なんていう曲でしたか？
はい、竹内まりやさんの駅です。
はい、お聴きいただきながらのお別れでございます。周波数 77.6 メガヘルスレディオ TYT FM ドラマシティのスタジオから、神川雅史の未来地図、お相手は歌う行政書士神川雅史と
アシスタントの金山真子です。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
そして本日のゲストはマヤ歴コンサルタント山崎美和子さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、はい、ちょっと時間が足りなかったので、
あっという間でしたね。
もう一度来ていただきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。呼んでください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クレジットお願いします。
神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。
はい、それではまた来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。
近づけたくて